本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第21章18節から22節です。聖書は後ろの方、新約聖書の43ページになります。マタイの福音書第21章18節。さて、朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端に一本のイチジクの木が見えたので、そこに行ってみると葉があるだけで他には何もなかった。それでイエスはその木に、今後いつまでもお前の実はならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚き、どうしてすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうかと言った。イエスは答えられた。まことにあなた方に言います。もしあなた方が信じて疑わないなら、イチジクの木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かい、立ち上がって海に入れと言えば、その通りになります。あなた方は信じて祈り求めるものは何でも受けることになります。本日はこの箇所より、自分を離れる祈りと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日の説教の箇所を、今日の聖書の箇所をお聞きになって、どのようにお感じになったでしょうか。非常に難解な箇所であると思います。そもそもですね、ちょっとありえないんじゃないって思うようなことが3つも入ってるですね。で、私たちの常識に反することが3つも入ってる。で、まずですね、空腹を満たすことができなかったからといって、生きているイチジクの木を枯らすのって、それいくらイエス様でも良くないんじゃないっていうふうに普通思うんじゃないでしょうか。どうですか。で、2番目にですね、生きていた木がその場で枯れるなんてちょっとありえない。これも常識に反している。で、信じて疑わないなら同様のことができると言われてもですね、それもありえないし、だどうせ私信じてませんよっていう開き直りにですね、つながってしまうような、そういう感覚っていうのを持つことがあるんじゃないでしょうか。でも普通の常識的な考え方から言ったら、どれも受け入れられないというふうに思うわけですけれども、イエス様はですね、こういったような疑問に実はお答えにならないですね。それは非常に、このこういう疑問にはお答えならず、全く違う答えを私たちに与えてくださる。これがイエス様です。つまり同じ土俵に立って同じレベルで議論なさらない。そこにキリストの救いがあるのです。私たちと議論して私たちを納得させることがイエス様の救いなのではなくて、全く新しい命、そういうものに私たちを移し替えるのがイエス様の救いだからです。まあ、特にですね、弟子たちがなんでこんなことが起こったんですかっていうふうに言ったら、質問した時にイエス様はそれに答えてないでしょ。答えてないですよ。で、なぜならば、実はこうこうこうこうこうだからこの木は枯れたっていうふうにイエス様答えてないんですね。答えてません。聖書には書いてありません。ですから、私たちがそのことを問うても、イエス様はそのことについて答えをくださらないということを私たちは知っておく必要があります。イエス様の答えは全く別のところにあるからです。そしてこれは、個々の問題に対する 答えではなくてですね、マタイの福音書全体の中からこの箇所の意味を考える必要があります。どういう状況だったか、その前の箇所にはですね、イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられたということが書いてあります。これは先週学んだ宮教命の後です。イエス様はエルサレムに泊まったのではなく、ベタニアに行ってそこに泊まられた。でベタニアというのは当時イスラエルで最も貧しい村の一つであった。そこにはハンセン病の患者の人たちの彼らを隔離する、隔離して住まわせる場所であったと言われています。イエス様は十字架にかけられるまでの数日間、ここを自分の休み場としておられたということです。世に捨てられた人たちと一緒にいることが、彼らの中にいることがイエス様の休みであった。これは非常に重要なことだと思います。イエス様は十字架にかけられる前、どこにいたいと思ったのか、これは非常に重要なことです。そして後で数週間後にまた学びますけれども、イエス様はここで王任職の、イスラエルの王となる任職の油を注がれる。それがベタニアでありました。これもまた非常に重要なことです。数日、おそらくイエス様はこのベタニア、最も貧しい村、旅籠などがあるわけではありません。旅館などがあるようなところではないです。ここでイエス様は野宿をして過ごされたと思われます。ハンセン病であったサラートに侵されたシモンの家の客になられたことはありましたけれども、それは例外的です。むしろ断食をして十字架までの数日間を過ごされたというのが、ここを理解する上でのポイントとなります。イエス様は空腹を覚えられたとありますけれども、ほとんど食べるものがなかった状態ですから、まあ、飢えておられた。その前の日の夜もこの日の朝も何も食べていないですね。で、そこでイエス様は一本の木が、イチジクの木があるのを見て近寄っていかれた。で、まあ、季節は、ね、春です。ちょうど今の季節ね。今クリスマスローズって咲いてますでしょ。で、クリスマスローズっていうのはもともとですね、レンテンローズって言って、樹南の季節に咲くバラという意味なんですね。今の季節、ちょうど樹南の季節は春です。で、春はまだね、イチジクはね、実が熟した状態になってないですね。で、和摂種のね、早く食べられるようになるイチジクであっても、まだこの春にはですね、まあ、小さい青い実が少しついている。少しというか、そういう青い実、小さな実がついている状態であって、まあ、美味しい状態にはまだなってないわけです。まあ、ところが、そういうものでも、まあ、子どもたちとか、貧しい人たちはそれを取って食べて飢えをしのぐことができたとも言われています。ところが、そのイチジクの木のところに行ったときに、葉はあったけれども実が実ってなかった、実がなかった。それで、今後お前には、お前の実を食べるものはない、お前に実が実ることはないようにと、お前の実を食べられることがないようにとイエス様がおっしゃった。そうするとイチジクの木が枯れたと言いますけれども、実を結ばない、すでに命を失っているイチジクは枯れるということをイエス様はおっしゃったと理解することができ、そしてそれは実を結ぶことのないエルサレムに対する予言であると 理解されているわけです。まあ、うちにはですね、花水木っていう木が植わってるんですけども、花水木って水木っていうぐらいだからね、葉っぱから水がこう滴り落ちるぐらい水をたくさん吸い上げる木なんですね。でそれに花が咲くから花水木っていうのに、うちの花水木は全然花が咲かなくてですね、もう数年間花が咲かなくて、お前は花を見ることがない木だっていうんで、お前は花の咲かない 花水木だって私に散々言われて、抜くよっていうふうにずっと言われてたんですけれども数年前からですね、2、3年前からちょろちょろと花が咲くようになって、抜くのはやめたんですけれども、でも皆さんどう思いますか？生きている木をに向かってそれを枯らすというのは、いくら神様でもダメなんじゃないっていうふうな思いっていうのは、それは自分が神様の上に立った味方であるということに気づきませんか？神様はそれを創造なさった方、またその命を取られる方であるということを私たちはいつも心に留めていなければなりません。先ほど証がありましたように、神様はこの地上に私たちがこの地上に私たちを生まれさせ、そして私たち一人一人にその技を与えてくださっている。それが完成させられる時まで、完成するまで神様は私たちを固く保ってくださる。そして神様が戻ってこいとおっしゃる時には、私たちは戻っていくのです。そのことをいつも私たちは心に覚えて、神様、あなたが私たち一人一人に私に与えてくださっている技を完成させてくださいと祈りながら進むことができるならば、どんなに幸せであろうかと、それが大きな祝福であることを心に覚えて生きていきたいと思います。聖書がここで示そうとしていることは何か。イエス様は命を与え、命を取る権威を持つものであるということです。このことは非常に重要です。さらに、信じて疑わない者に命を与え、命を取る力を、信じて疑わない者にですね、ご自身が持っていたと同じように命を与え、命を取る力を与えさえすることができる方なんだとおっしゃってる。これはすごいことだと思いませんか？この一軸に起こったことがあなた方にもできるとイエス様おっしゃったということは、同じような権威を従う者たち、信じる者たちに与える権威をイエス様お持ちであるということであるのです。山に命じて海に移らせる権威を持つ者、それがイエス様です。そのような力を私たちにも与えてくださる。これもう私の小さな頭ではですね、もう思いも及ばない、そういうことです。しかし、その権威を持つイエス様が十字架にかかろうとしているんです。言うまでもなく十字架を回避し、十字架ではない別の方法でイスラエルを再生することだっておできになるはずです。命を与え、命を取る権威を持つ方です。十字架によらない方法でイスラエルを新たにすることだって当然できたはずです。それなのにイエス様はそれをなさらなかった。祭司長たちや律法学者たちをねじ伏せることだってできるはずでした。弟子たちもそう信じていたわけです。しかしそれをなさらなかったのはなぜか。マタイの福音書の26章の51節から56節に次のように書かれています。これはイエス様がゲッセマネで捕らえられた時のことです。 するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。願えばできるんだとイエスはおっしゃった。しかしそれをしたならば、こうならなければならないと書いてある聖書の言葉がどうして成就するだろうかと言ってですね、聖書の言葉のが成就すること、そのことのために自分の思いを退けられたのがイエス・キリストであったと聖書は言うのです。この続きにも同じことが書かれています。しかしこのすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためだ、聖書が成就するためなんだとイエス様はおっしゃっている。イエス様がどうしても成し遂げなければならなかったことは何だったか。それは旧約聖書の預言です。人の子は死に支配されず必ず蘇るということです。人の子はキリストは死に支配されず必ず蘇る、殺されても復活する、死は人を支配することはできないということを表すことです。そしてキリストは神に背く者たちのために贖いをなす、命を与える、血を注いで命を与える、このことのために十字架にかかる、これが旧約聖書に預言されている人の子キリストの全うすべき働きであった。イエス様はそれをご自分の全存在で受け止めておられました。滅んでいかなければいけない罪人たちに十字架の血を注ぎ、死んで私たち一人一人、罪人である私たち一人一人と一つとなる、そして死の力を打ち破ってよみがえり、ご自分と一つとなった者たちをよみがえらせる、このことのためにイエス様は十字架に向かっていかれるのです。神様に背いているエルサレム、祭司長たち、律法学者たち、そういう人たちをねじ伏せる、それがイエス様のお働きではなかったのです。そしてイエス様はですね、弟子たちがこのキリストの道、メシアの道を知ることを願っておられました。今も願っておられます。そして一人一人が小さなメシア、小さなキリストとなってイエス様の技を継承することを願っておられたのです。だからあなた方も同じだよ、あなた方も信じて疑わないならば同じようなことができるのだということをおっしゃったのです。誠にあなた方に言います、もしあなた方が信じて疑わないなら、一軸の木に起こったことを起こせるだけでなく、この山に向かい立ち上がって海に入れと言えばその通りになります。あなた方は信じて祈り求めるものは何でも受けることになるとイエス様おっしゃった。このね、信じて疑うならば、信じて疑わないならばってありますけれども、これってどういうことですかね。よくね、プロ野球のね、プロ野球を応援している人たちとか見るとね、バッターボックスに立った人に向かって一生懸命こう手をね、手を合わせてね、ホームラン打てとかって言ってね、絶対ホームラン打つ、絶対ホームラン打つっていうふうにやってるのあるじゃないですか。あとはクイズ番組とかで答えを言った後に、当たっていますようにって言って、お祈りの格好をする人たちいますよね。あれで、信じて疑わなかったらって、当たるか、ホームラン打つか、絶対そんなことないですよね。 そんなことを言ってるわけでは当然ないわけです。私たちの念力じゃないんです。いいですか？これすごく重要ですよ。私たちの念力、祈りという念力によって何かができるっていうふうにイエス様おっしゃってるわけではないんです。だからイチジクの木に向かって枯れろ枯れろ枯れろ枯れろって言って信じて疑わなかったら枯れるって言ってるわけじゃない。それはもう狂気ですね、ある意味で。もしそうであるならば、そうではなく神を信ぜよとイエス様はおっしゃっているのです。神を信ぜよ、自分が何かできるかということを信じるのではなくて神を信じるのです。自分を信じるのではなく神を信じるのです。今日ご一緒に聖書を読みました。ヨハネの福音書の16章から読みましたけれども、16章読みましたけれども、次のように言われています。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。私の名によってとおっしゃっています。これはどういうことでしょうか。クリスチャンになるときにですね、教会に行ったらみんなお祈りの仕方を教えてもらってね、イエス様の皆によってお祈りしますって最後に言うんですよって教えてもらう。それを言えばいいのか。で、私はね、小さい時はね、それを言えばいいんだと思ってたんですね。だからある人がお祈りの時に尊い皆によってお祈りしますとかって、尊い皆って誰の名前か分かんないし、ちゃんとイエス様の名前言ってはなかったらダメなんだよとかってね、そういうようなことを言ってましたね、私は。そういうことを、そういう形式的なことを言ってるんだろうか。これはもう絶対にそうではない。考えたらすぐは分かると思います。キリストの名によって祈るというのは何か。これはキリストの名代として祈るということです。キリストの名代として祈るということです。キリストの名代とは何か。キリストがそこにいるもの、キリストの代理としてそこにいるということです。皆さん、誰かの名代として何かをしたことありますでしょうか。私は父の名代としてある会合に行ったことがありますが、父の名代として行くとですね、父が座るべき場所に座らせてもらえるんですね。そして私が発言したことは父が発言したことと同じように受け止めてもらえるということになるわけです。キリストの名によって祈るとは、キリストの名代、私たち一人一人がキリストの名代であるとイエス様はおっしゃっているということです。イエス様の権威、イエス様の祈り、それが私たち一人一人に与えられるということです。で、私たちは自分の思いではなく、イエス様がどうするかということが自分の最大関心事となる。自分の思いを差し挟むのではなく、イエス様の名代として自分がどう生きなければならないのか、どう振る舞わなければならないのか、何を発言するのかということを私たちは考えながら生きる。私の発言が、私の態度がイエス様の名誉を汚してはならない。名代とはそういうものではないでしょうか。自分を離れてキリストと一つになる祈りであります。イエス・キリストも ゲッセマネで祈られました。父よ、もしできますならば、おできになるならば、この杯を私から取り除けてください。十字架を私が受けなくても済むようにしてください。しかし私の思いではなく、あなたの身思いをなさってくださいと、イエス様をお祈りになりました。自分を離れて父なる神様と一つとなる祈りをイエス様は祈って十字架にかかっていかれたのです。私たちも同じです。自分を離れる祈り、先ほど証しをしてくださった方の祈りはまさにそれです。天から祈りは天からやってきて、私たちにその祈りを与えてくださるのです。私たちが自分の思いを祈るのではない、天からやってくる思い、それを祈らせていただく、そういう祝福が私たちに与えられているのです。これは考えてわかることではない。体験したときに、まさに人生の危機とも言うべきときに、そのような祈りを私たちに与えてくださる方がいるのです。私たちはそのときに、自分の思いという祈りではなく、天から与えられる、天から降ってくる、天から満ちてくる祈りによって自分を離れ、イエス・キリストの御思いを祈るものとなっていくのです。その時に、山が動いたというようなことが私たちの周囲に起こっていく。天が開くのです。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、主イエス様、あなたは私たちがあなたの御用代として今日に生きることをどんなに願ってくださっているでしょうか。そうなり得ない自分の弱さ、罪深さをお許しください。しかし私たちが弱くても、このことを期待して、祈っていきたいと思います。天から、祈りを与えてください。私たちの思いを超える祈り。私たちが自分を離れて、あなたの御思いと一つになるような祈りを、私たち一人一人に、あなたが与え、それによってこの地上を動かしてくださいますようにお願いいたします。今痛みの中にある一人一人、あなたがどうぞ見ておいてお癒しください。またどうぞ倒れている方一人一人の上に、あなたが力を注ぎ、あなたが背負って歩んでくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。